皆さんおはようございます。皆様クリスマスを楽しみにしていらっしゃるでしょうか。とてもという方もそれほどでもないという方もいらっしゃるかもしれません。しかし今週の日曜日からすで、に多田さんの感謝献金の祈りにもありましたが、対抗節アドベントに入りました。クリスマスの4週間前からイエス様の到来を待ち望む時期として、世界中のキリスト教会がアドベントを覚えています。先週学んだ聖書箇所でイエス様は真理について証しするために生まれ、そのために世に来ましたとおっしゃいました。イエス様は最初のクリスマスにこの世に来ました。永遠におられた神の御子が到来されました。また貧乏な家族に生まれた赤ちゃんなのに王様として来られました。しかし同じイエス様は将来もう一度の到来があります。再びこの世に来られる再臨のことです。アドベントでは1回目の到来を覚えると同時に、これからある2回目の到来を待ち望む時期でもあります。1回目の到来に神の国の王であるイエス様が現れました。先週もご一緒に見ました、神の国が近づいたとイエス様の公の宣言考えました。神の国の王であるイエス様が現れました。そして2回目の到来は再び現れる神の国を完成させてくださることが来ます。なんと素晴らしい日になるでしょう。今朝も私ニュースを見て非常に悲しいことが世界中にあるのを読んでいました。しかし神の国が完成されると、全く罪のない悲しみのない完全な世界がリニューアルされます。そして先週森本牧師を通して与えられた2つのチャレンジがありました。一つは私たちがイエス様を私たち自身の王様として歩むかどうかというチャレンジでしたね。もう一つは他の周りの人にもイエス様を王様として受けるために何ができるかというチャレンジでした。皆様、先週いかがだったでしょうか。今朝は両方のイエス様の到来について考えながら、御言葉を通してまた聖餐式を通して王であるイエス様を信頼すること、イエス様を信頼することをご一緒に考えたいと思います。その前に一言お祈りしましょう。父なる神様、あなたがこの宇宙を作られた力強い大きい方なのに、小さな私たち一人一人に語ってくださる、その聖書の約束を心からありがとうございます。今朝ももう一度聖書を通して、また聖霊の助けにより、私たち一人一人があなたから必要なチャレンジや慰めの言葉を聞くことができるように、主イエス様のお名前によってお願いします。アーメン。では一つ目に、このイザヤ40章の箇所から、私たちに主である神様の救いを信頼しましょうと言われています。そして二つ目に、この箇所から、助けにならないものに頼るな ということが語られます。では一つ目に、主である神様の救いを信頼しましょうということを考えていきましょう。どうぞイザヤ書40章の1節と2節をご覧ください。お読みします。慰めよ、慰めよ、私の民よ、あなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ。その苦役は終わり、その咎は償われていると。そのすべての罪に変えて2倍のものを主の手から受けていると。この箇所にある民とは、もともとイスラエルにいるバビロンのことです。イスラエルが長い捕囚をバビロンで経験するわけです。そして民として長く犯し続けていた罪のために、バビロンへ追放されるイスラエル、その民に慰めと許しの言葉が語られるわけです。そして罪に変えて2倍の2倍とは十分という意味です。イスラエルの深い罪に対する罰がもう支払われたという宣言です。バビロンからイスラエルへ帰ることができるという宣言です。私たちはもしキリストを信じ洗礼を受けたのであれば、それは私たちの罪が十字架によって贖われたと同じ宣言です。新約聖書にこう書いてあります。すべての人は罪を犯したので、神からの栄養を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。キリストは贖いの代価としてご自分の命を与えてくださいました。これは私たち一人一人の罪に対して十分の許しです。1ヶ月前くらい、私たちの 10周年結婚記念日でした。10年前 の新婚旅行の時に、タイのある高級ホテルに泊まりました。父がその10年前に投資していたホテルだったので、予約など全部父がしてくれました。その時は普通そこに泊まるといくらになるのかを知りませんでしたが、ちょっと調べたら50万円ぐらいになるだと分かりました。しかし私たちはチェックアウトの時に何も払わなくてもよかったです。父が全部結婚式のプレゼントとして払ってくださったからです、くれたからです。同じように神様は罪のコストを全部払ってくださったのです。しかも私たちは神様に無視したり拒んだり命令を破ったりしたのに、神様は許しを与えようとしてくださっています。ではこの箇所によると、どなたがこの許しと解放をもたらしてくださいますか。どうぞ3節をご覧ください。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。荒地で私の神のために王子をまっすぐにせよ、と書いてあります。つまりこの罪の許しをしてくださる方は無限の力ある王様です。中東では王様が植民地に何かを伝えるために来るとき、新しい道路が作られました。 王様が通るのですから、とても良い平らな道を作らなければなりませんでした。しかし、イザヤ40章の王様の場合、4節によると、すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。びっくりしますね。谷を埋め、山を低くするなんて、これは一体どういう王様でしょうか？これは全宇宙を作られた王様です。ですから、主である神様の救いを信頼しましょう。この神様が解決できない問題は絶対ありません。ある方は過去の恥、大きい罪、心の傷などにを神様から隠していることがあるかもしれません。しかし、神様の憐れみと思いやりも、いつも私たちが想像するより素晴らしいものでしょう。先月、同僚の家族に次女が生まれました。誰にとってもそうですが、私の同僚にとって赤ちゃんは非常に尊い、大事にされる存在でしょう。なおさらクリスマスにお生まれになったあのイエス様は無限に貴重な命でした。しかし、その小さな体の中の血は生まれた時から私たち人間の罪の許しのために愛をもって備えられたものでした。私たちのためにその血が流され、心臓が止めました。しかし、人間と同時に創造主であるイエス様は、3日目にその体の中の血液がもう一度循環し始めたのです。皆さん、疑わないで、主である神様の救いを信頼しましょう。そして10節は、イエス様の2回目の到来、再臨を指しています。どうぞ10節をご覧ください。見よ、神である主が力を持ってこられ、その御腕ですべを治める。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の御前にある。イエス様ご自身が聖書の最後のページに似ている言葉を語ります。黙示録に開かなくても結構ですが、イエス様は、見よ、私はすぐに来る。それぞれの行いに応じて報いするために、私は報いを携えてくる。つまり、イエス様はすぐに来ると、今も語られます。今回、2回目の到来に赤ちゃんとしてではなく、力を持って術を治める王として現れます。聖書によると、その日に私たち人間は、神の国の忠実な国民としてイエス様を迎えるか、または神の国の反逆者としてその王様に会うのです。しかしその日イエス様に所属する羊について10節によると、主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。それは私たちクリスチャンはただ罪が取り除かれるだけではありません。愛するイエス様と共にいるという喜びの希望があります。一番目に、主である神様の救いを信頼しましょう。そして二番目に、イザヤ40章から短くこのことです。助けにならない人間的な力や知恵に頼るなということを 確認しましょう。この御言葉がもともと語られた民イスラエルはバビロンで生活を過ごしていることを少し想像しましょう。周りにバビロンの力やその知恵、自信満々の様子です。一人のイスラエル人がバビロンを歩き回ると、大きな綺麗な偶像や天文学者、知恵ある占い、星占いをする人、力ある権力者、全世界を治めている軍事的な力を見ていたはずです。では2018年の東京にいる私たちはどうでしょうか。私たちの周りに聖書の神様が無視され、また力や希望、喜びを与えそうに見えるものはどのようなものなのでしょうか。お金、また教育や学歴、友達や恋愛、人に尊敬されること、良い家族生活、子どもの人生がうまくいくこと、健康などですね。それぞれは創造主が与えてくださっている良いものですが、そのものに希望を置いてしまうと、そのものを信頼すると、そのものから喜びや希望、力を得ようとするならば、それはバビロンの偶像を礼拝するようなことになりますね。最終的にはそのものの全部が弱くなったり、いなくなったり、がっかりさせたりしますね。ですからバビロンにいるイスラエルにも、私たち一人一人にも、毎日改めて決めなければならないことが、この選択肢があります。それは何を信頼するかということです。良い人生ができるために何に頼りますか。この箇所は御言葉を信頼しましょうと私たちの心に語っています。なぜかと言いますと、この御言葉は主の御言葉ですから、つまり宇宙の創造主の御言葉だからです。先ほど読まれていなかったんですが、12節をご覧ください。お読みします。誰が手のひらで水を測り、手の幅で天を測り、地の地理をマスに盛り、山々を天秤で測ったのか、もろもろの丘を測りで。この創造主である神の御言葉はありますから、助けにならない人間的な力や知恵に頼るなと、この箇所から私たちに語っています。主の御言葉はイエス様を信じる人に楽な人生や楽しい生活を約束していません。主の御言葉はイエス様を信じる人に永遠の喜びと、ますます御子であるイエス様に似たものとして変えていくことを約束しています。あるクリスチャンは、生活がうまくいっていないときに他のクリスチャンとの交わりを避けたり、また教会の皆さんに対して自分の弱さや問題を隠したいという誘惑があります。または主に信頼することより、頭の中で繰り返し繰り返し心配してしまうという誘惑もあります。そこでこの箇所は私たちに、28節に、あなたは知らないのか、聞いたことがないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造した方、疲れることはなく、弱ることはなく、その英知は計り知れない。疲れた者には 力を与え、勢力のない者には勢いを与えられると語ってくださいます。皆さん、王であるイエス様を待ち望んでいる今に、助けになれない人間的な力や知恵に頼らず、主の御言葉、主の救いを信頼しましょう。これから聖餐式を行います。そこでイエス様を信じている私たちの罪が確かに許されているということを覚えます。宇宙を作られた主がこの罪の許しのためにこの世に来られました。またこの罪で壊れている宇宙をリニューアルするために再び来られることも覚えましょう。まだ洗礼を受けていない方はぜひ聖餐式の時間に神様に祈り、イエス様を自分に示してくださるように求めていただければ幸いです。イエス様を信じ洗礼を受けた私たちが聖餐式を受けるときに、主よ、あなたの救いを信頼しますと改めて主に言いましょう。また、助けにならない人間的な力や知恵に頼りませんと心の中で主に改めて告白しましょう。お祈りしましょう。父なる神様、この者もこの部屋にいらっしゃる一人一人も、あなたの御前であなたの罪の許しという救いが必要です。どうか神様、どれほど私たちがその救いを信頼できるかを改めて今朝もどうぞお示しください。また喜んでこの世の中にあるものに頼らず、あなたにしか頼る、そういう希望の歩み方をどうぞお示しください。この祈りを尊い主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。